主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた。たっとい生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。アーメン。
アーメン。
そこはどうぞお立ちください。参加を歌います。参加の次は半端なコロナ禍で歌います。 等しいのを告白しましょう。それでは告白します。等しいの
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて生まれ、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美を使いましょう。賛美歌の520番ですね。これも3番はこのものを歌いましょう。 どうぞお座りください。それでは朗読をしましょう。主語の裏面を見ていただきましょう。いつもの通り一人のところを私、一人のところを皆さんが交互に読み合っていきましょう。最後は声を合わせて一緒に読みましょう。それでは朗読いたします。詩編第90編より。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。
山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、
まことに常しえから常しえまであなたは神です。
あなたは人を地に帰らせていられます。人の御来を帰れ。
まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、
夜回りのひとときのようです。
あなたは私たちの文を御前に、
私たちの姫事を御顔の光の中に置かれます。
まことに私たちのすべての日はあなたの激しい怒りの中に沈みゆき、
私たちが自分の弱いを一息のように終わらせます。
私たちの弱いは70年
健やかであっても80年、
しかもその誇りとするところは老苦と災いです。
それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。
誰が身怒りの力を知っているでしょう。
誰があなたの激しい怒りを知っているでしょう。その恐れにふさわしく、
それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。
どうか朝にはあなたの恵みで私たちを満ち足らせ、
私たちのすべての日に喜び歌い楽しむようにしてください。
あなたが私たちを悩まされた日々と、私たちが災いにあった年々に応じて、
私たちを楽しませてください。
あなたの御業をあなたのしもべらに、あなたの意向を彼らの子らに見せてください。
私たちの神、主のご慈愛が私たちの上にありますように。ご一緒に。
そして私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。
アーメン。それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大沢福祉から導いていただきます。よろしくお願いします。
お祈りしましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、今日私たちが共に集い、あなたを礼拝するためにここに集い、あなたを今見上げております。どうぞ集われた一人一人の心をあなたの御前に引き上げ、あなたとの豊かな交わりの中にあなたが招いてくださいますようにお願いいたします。人のこの地上での命の日々は短く、またその誇りとする ところは老苦と災いかもしれません。しかしあなたはその老苦に報いをお与えになる神で、あなたは私たちのすぐ一週間の歩みをよくご覧になっていました。そしてその労に良き恵みをもって報いを与えてくださる主であると、私たちは御言葉から学びました。どうぞあなたのその豊かな恵みを私たちの心の中にあなたがさやかに示してくださいますようにお願いいたします。この朝私たちはあなたの前に心を開きます。どうぞ私たちの心の中に傷のついた道があるかないかをご覧になって、 私たちをあなたの義の道へと導いてください。どうぞ傷んだところをあなたが癒し、弱ったところを力づけて、あなたの癒しの御手と、またあなたの愛の御翼が我らを包み、我らをあなたの御前に引き上げてください。私たちが心の重荷を下ろすことができますように、また罪を告白して許しを受け取ることができますように、また何よりもイエス・キリストの十字架を通してあなたの示されたその大きな愛の力が私たちを地上のすべてのものから解き放ちますように、私たちの心があなたといつも一つでありますようにお願いします。私たちの心がいつもあなたを覚えて喜びにあふれますように、どうぞあなたの御業を、あなたのしもべらに、あなたのご意向を私たちに見せてください。あなたの慈愛が、あなたの慈しみと愛とが私たちに豊かに注がれていることに私たちの目を開いてください。今日あなたの名で持たれるこの集いの戸の中に、その御言葉の約束のようにあなたの臨在を豊かに表し、お一人お一人に触れてください。そしてどうぞ迷える心をあなたに向け、弱ったところを強くして、あなたにある命の歩みを力強く生み出していく一週間としてください。今日まだここに向かっていらっしゃる方があるならば、その方の足を守り、速やかに安全に送り届けてください。まだ今日地上によって来られない兄弟姉妹があるならば、おのおのの場所にあってもあなたが親しく望み、あなたの御言葉とあなたの御霊とがおのおのそこであなたとの豊かな交わりに導いてくださいますようにお願いいたします。これからおのおの祈ります。一人一人の祈りにあなたが喜んで熱心に耳を傾けてくださることを感謝します。またあなたの右にあって取り出してくださっているイエス様によって、我らの祈りが本当にすべてあなたに届いていることを感謝します。どうぞうちにいます御霊様が私たち一人一人をあなたへの全く信頼へと導いてくださるように、感謝して御手に委ね、愛するイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。
では私たちも共に祈りましょう。
する天の父よ、あなたの皆をあがめて感謝をします。あなたが我らの祈りに親しく耳傾けていてくださること、また我らの祈りに生きて応えてくださる主であることを感謝いたします。願うは私たちの祈りにあなたの答えを備え、そして生きていらっしゃるあなたが私たちの人生のただ中にそのあなたの栄光を見せてくださるように、どうぞ私たちがあなたの栄光を褒めたたえ、あなたの皆を明かし、そしてこの地上にあって力強くあなたの栄光を輝かせる主の民として歩んでいかれますように、どうぞお守りください。感謝を持ってあなたの御手に委ねます。イエス・キリストの尊いお名前によって祈ります。アーメン。
それではフレーズを歌いましょう。お立ちならできる方はよくお願いします。
では我らの主に向かって、
thank you. いします。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったため立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に立法の要求が全うされるためなのです。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり御霊による思いは命と平安です。というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることがありません。けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるならあなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら体は罪のゆえに死んでいても霊が義のゆえに生きています。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるならキリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。以上です。
それでは、命の原理に生きると題しまして大沢牧師のメッセージをいただきます。
改めまして皆さんおはようございます。今日も御霊による歩みというシリーズの2回目で今日は命の原理に生きるという題のメッセージを取り継がせていただきたいと思います。先週の説教の最後の時に私は2つのおすすめをしました。一つ目は私たちの心の中にイエス様が住んでらっしゃることをイメージしてみましょう。でそのイメージをしっかり持ってその方についていこうということをやってみましょうということをお勧めしました。で二つ目はその神様に主に聖霊なる神様に私たちが心を明け渡して、その方に、任せるっていうことをやってみましょうということをやってみる。で私たちは大体心の中にそういう想像力ですよね、イメージを作ることができる。でこれっていうのは人間に与えられた大きな力なんですよ。人間だけがまだ見ていないものをイメージすることができる。そして人間はその、まだこの世に存在していないものをこう作ることが生み出すことができる。その イマジネーションというものは人間に与えられた特別な力で、そしてそれが大いに役立つんですね。神様は心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、つまり自分の持っている全てのもので神を崇めようとおっしゃいました。つまり私たちに与えられている感情も意志も、そしてイマジネーションも心も、ね、心の全部を使って私たちは神様を崇めていく、そのような生き方をするようにと勧められているわけです。で、やってみました？皆さんの心の中にイエス様の姿は見えてきましたか？そしてその方を心の王座にお迎えして、その方についていく決心を私たちは先週しようということでした。で、やってみますとね、とても難しいということがわかります。今日お開きしているこのローマ人への手紙はパウロという人が書きました。もともとはサウロという名前でした。サウルっていう名前、サウロという名前はもともと彼がイスラエルのベニヤミン部族の出身で、そしてそのベニヤミン族出身の初代イスラエル王サウル王、その名前から取った名前だったんですね。で、彼はその王様の名前をいただきながら、自分は生粋の、イスラエル人で、そして、由緒正しいベニヤミン一族のものだということを誇っていたんです。そういう生き方をしているところから、彼はそういう誇りを全部捨ててパウロという名前になりました。で、ギリシャ語のパウロスという言葉は小さいという意味なんですね。つまり偉大な過去の王様にしがみつくのではなくて、神様のもとに小さなパウロになったと、まあ、そういうところに彼の、神様の前の心の大転換が表されているように思うわけです。皆さんは自分の名前が大きくなること、そして、自分の栄光がこの世で輝くことと、それから神様に従って自分が小さな自分になっていくことと、どちらを選ぶでしょうか？さあ、パウロという人は小さな人になりましたので、自分のありのままをしっかりと見つめることができる人になりました。このロマ書の7章で、彼はクリスチャンになった後も自分の心が自分でどうにもできないということを告白しています。実はこのローマ人への手紙って結構難しい言葉で書いてあるんですね。なので結構読むの大変な本なんですね。手紙ですけど、で、まあ、論文みたいなもんですから。それでもこの7章のパウロの、言っていることっていうのは私たちにも覚えがあることだと思うんです。ちょっと、今日お読みした8章の前にある7の15というところから簡単に読んでみましょう。7の15、1ページ前です、2ページ前ですね。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。彼はそう言いました。クリスチャンになると心の中にイエス様の姿が宿ります。聖霊という形で神様は私たちの内側に新しい心を与えてくださいます。ところがその聖霊に従っていこうとすると、私たちの中にこう別の力が働いていて、私たちがどうもその神様の御心に従って生きるというのを難しくしている現実にぶつかるんですね。で、パウロもそのことを言ってるわけです。つまり自分の心でしたいと思っていることができない、自分が憎むことを行っているんだという現実をパウロは神様の前にしっかりと見つめました。パウロは一生懸命神様に従おうとしていながら、神様を愛し神様のために命を懸けているクリスチャンたちを迫害しました。彼はもともとサウルという名前の時には迫害者で、多くのクリスチャンを牢獄にぶち込み、そして殺すのに賛成をしていました。まさにそのような人だったんですけれども、でもそれが 自分のしたいことではなくしたくない悪を行っているんだということをその後でずっとこう告白しているんですよね。そして、7の24では、彼はこう言っています。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。つまり神様に従って従う生き方をしようと願いながらも自分の中に働く別の力があって自分をしたくないことをさせている悪いことをさせているそんな人間なんですと彼は正直に言ったわけです。私たちお互い自分のことをそういう人間だと思いますか。実はある牧師がこういうことを書いているんですね。イギリスのロビー・フロックハートという昔の牧師さんですが、人は立法の鋭い針であらかじめ道を開けておかな、ければ福音の絹糸で縫おうと試みても無駄である。もう一遍言いますよ。人は立法の鋭い針であらかじめ道を開けておかなければ福音の絹糸で縫おうと試みても無駄である。硬い布を縫い物とかなさったことのある方、指抜きしててもなかなか針が通りませんよね。そこのところをしっかりとあらかじめ穴を開けておくと、あとでそこに沿って、糸を通して、柔らかい糸を通して縫うことができます。それを例えて人間の心もそれと同じです。まずぐさりぐさりぐさりとしっかりと穴を開けておかなければ福音の糸で神様の恵みの糸でそれを縫おうとしても通らないとうまくいかないということを言ってるんです。パウロはまさに自分の罪をしっかりと見つめました。彼はここで、神の律法を喜んでいるのにそれに従えない自分というものをはっきりと見たのです。この旧約聖書の律法というのは人がどのように生きるべきかをはっきりと教えて命じています。特にそのエッセンスの実戒だけでも私たちはそれを見るとそれを完全に守ることがいかに難しいかということがわかりますね。実戒言える人手を挙げろって言いませんか。実戒ぐらい言えば実戒を覚えられますでもそれを本当に完全に守ろうとするならば私たちはいかに自分が罪深いかが分かるって言ってるんですよパウロは。そしてそのことで心を突き刺される必要があるんだとフロックハートは言ってる。つまり私たちは本当に要するにこれ神学用語の全的堕落っていうんですけどね、全く堕落してるっていうことです。要するに生まれながらに本当の神様から完全に離れた状態で生まれてきた。そしてその中でそれを当たり前に生きてきた。だから私たちは神様の御心に沿った歩みをすることが完全に無理になってるんだということです。壊れたパソコンのようなもんです。例えがややこしいと余計分かんなくなるからやめますけどね。壊れたパソコンにいくら Windows 10入れてすごいマイクロソフトワード入れてもうまともに走んないでしょうか。いきなりブツッて止まっちゃいますよ。で再起動するしかなくなる。分かんないよねパソコンやらない人はさっぱり分かんない。でも私たちはもともとそのようなものだと、そもそもイカれてる壊れてるっていうことをしっかりと認めないときちんと修理に出せないでしょうか。ちゃんときちんと直していただくためにはその現実をしっかり見つめないとダメなんですよ。一生懸命アプリを入れ替えます。一生懸命オペレーティングシステムを入れ替えます。 Windows 98からそういうの昔あったんです。 Windows XP から Windows 7にしても10にしてもさっぱり動かない。なぜ？それはハードが壊れてるからです。ほとんどさように人っていうのは自分が本当に壊れてるんだ、神の前に従えないんだということをはっきりと 自覚する必要がある。病識のない病人は医者のところに行きませんね。自分は病気なんだと分からなければ、認めなければ医者にかかろうとはしません。薬を飲もうとはしません。自分は大丈夫、いや、やれますよ、頑張ればなんとかなる、そう思ってたら医者のところに行かない。私たちが本当に魂の医者であるイエス様のところに行くためには、私たちが本当に病んでいる、全く堕落してるんだということを認めなければならないんです。それは私たちにとって痛いことなんですよ。この痛みを通過しなければ、針穴を開けなければ、私たちのために与えられた素晴らしい恵みの絹糸が通らない。クロックハートはそういうことを言ってるんですね。私たちは一生懸命自分の罪をイシジクの葉っぱで隠そうとします。これ旧約聖書の創世記というところで、アダムとエバが初めに罪を犯したとき、自分の罪を隠そうとしてイシジクの葉っぱをつづり合わせて星の覆いを作ったって。でもその葉っぱを取り去らなければ、そして自分がまさに罪の中にあるということを認めなければ、私たちはイエス・キリストが与えてくださる義の衣をしっかりとまとうことができない。人は癒されるには自分の傷や病をしっかりと認めなければならない。人が新しく生かされるにははっきりと死ななければならない。自分が死んでいるということが認められなければ、生かしてくださいと求めません。私たちはそのように立法によって自分がまさに死んでいるんだということをしっかりと認めることなく、聖霊により頼むということをしないわけです。さあ、ここからですね。まあ、こういうわけで、8章の今日読みした最初のところには、こういうわけでと書いてあります。こういうわけっていうのは、つまり今まで言ってきたようなわけでということです。私たちが全く堕落して、自分の力で神様の律法を守れない、自分でこのように生きたいと願いながらそれができない状態なんだ、全く堕落してんだっていうことをしっかりと認めた、だからこそ今キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんというわけです。自分の罪を明確に知るからこそ、だからイエスキリストにやり頼む、イエスキリストにあるものは罪に定められない、この恵みの大きさが私たちに見えてくるわけです。そんなわけで、私たちは、クリスチャンになった後でこの2つの力の戦いにはっきりと直面することになります。クリスチャンになったらね、完全にもう神様にもう自動的に従っていけるような人間になれたらいいと思いますよ。ただそうなれるのは、もう一遍新しい体に復活してからなんですね。パウロは、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかと言いました。つまり私たちのこの体の中には異なった原理が働いている。それは罪と死の原理である。今日お読みした2節のところに、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからですとパウロは言いました。私たちを縛っていたのは罪と死の原理なんです。罪と死の原理って、原理が2つあるわけじゃなくて、原理って何ですかね、システムです。要するに原理っていうとなんかよく分かんないでしょ。罪のシステムが我々を動かしてたわけです。邪悪な Windows3.1 みたいなね、バグだらけのまともに動かないような、罪のシステムが動いてたわけで、結果として死んでたわけ。その原理によって私たちは生きていましたが、そこになんとありがたいことに新しいシステムがやってきました。それは命の御霊のシステムです。命の御霊システムは私たちを罪から死から解放するシステムです。その御霊のシステムに乗っていると、そうすると私たちは罪と死から解放されていく、自由になっていくというのですよ。 3節で肉によって無力になったため立法にできなくなっていることを神はしてくださいました。つまり新しいシステムをインストールしてくださった。あの Windows 7にですね Windows 10をかぶせてインストールすると、起動するときに Windows 10で起動しますか7で起動しますかって選択できるようになります。パソコン分かんない人何の話してるか全然分かんないねでもその古いシステムでインストールするか10で起動するか選べるんですよ。それと同じようなことがクリスチャンには起こります。私たちの中には2つのシステムが入っているんです。生まれながらのにつまり肉による古いシステムは私たちを罪と死にいざないます。いやそのシステムに従っていると私たちは死ぬのです。私たちの体の中にはその古いシステムによって死を生み出す力が働いています。今もこの体の中にあるんです。でもその死ぬべき体の中に新しいシステムがインストールされました。命の御霊のシステムです。原理っていうより分かりやすいでしょその命の御霊のシステムが働くならばそちらを選ぶならば私たちの中には新しい命が生き始めます。そしてそれは選べるんです。今日起動するときに朝目が覚めます。どちらのシステムを選ぼうか私たちは選ぶことができます。スタートアップのときにね、おはようございます神様と言って目が覚めたでしょうか。神様今日もあなたと一緒にいることを感謝しますという人はその新しいシステムを選びました。今日一日そのシステムに乗って私は生きるでしょう、はあ、今日もあの仕事片付けなきゃいけない大変だと言って生まれた人、はい、目が覚めた人は古いシステムに乗っているかもしれませんだからあいつ許せないという思いで、目が覚めた人は古いシステムで体を目覚めさせてしまった。再起動かけた方がいい命のいや冗談みたいに言ってますけどねでもこれは私たちに選べるシステムなんですよ。肉によって無力になったため立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。私たちは生まれながらその古いシステム罪と死のシステムを起動させるようにプログラムされていたわけです。そのようになっていたわけです。けれども神様はそこにご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり肉において罪を処罰されたのです。肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に立法の要求が全うされるためなのですと。私たちが御霊に従って歩むならば私たちはこの罪と死から解放されている。なぜならそこにイエス・キリストの十字架の強力な力が働いているんです。皆さんどうやったら罪から解放されるか分かります？罪から解放されるのは私たちがいくら頑張っても努力してもできません。できたらイエス様いらないから。私たちが自分で罪をどうにかすることができれば神に従う力を持っていればイエス様はいりません。イエス様が来られたのはその罪と死の力を打ち破るためです。罪はどうやって私たちを支配するでしょうか。それは私たちを在籍感とそして死の力で私たちを縛ります。私たちを罪に誘惑しそして神を認めない状態で生きさせようとします。私たちかつてそのように生きていました。神を知らずイエス様の愛を知らずそして自分の人生自分のものだそして自分の願う通り生きられればそれで幸せという生き方を目標にして生きてきました。しかしその結果私たちは自己中心に落ち込み人を傷つけ そして人間関係を破壊し、ある方は家庭を破壊し、そして私たちは虚しく、そして人を傷つける生き方をずっと続けていたんです。心の中には虚しさと怒りと、そして憎しみと妬みが渦巻いておりました。それが私たちの古いものでした。でもイエス様が来られたのは、私たちがその罪によって負うべき死という罰を代わりに全て背負って十字架の上で死ぬためでした。罪深い肉と同じような形で御子をお使わしになり、肉において罪を処罰されたのですと書いてあります。罪のないイエス様の上に私たちの罪が乗せられました。ゲッセマネでイエス様は血の汗を流して祈られました。主よ、どうぞこの苦しみ、私この杯私から過ぎ去らせてください。しかしもしできないのならば、これしか道がないのならば、御心のようになさってください。イエス様は罪を、人の罪を背負うことの苦しみをイエス様ほど知る人はありませんでした。だって神様だもん清い方だもん、正しい方だもん。その方がなんで人の罪の呪いを受けなければならない。真っ平だったと思いますよ。でもイエス様は神の子羊として喜んで、その父なる神の御心に従う決心をなさいました。あなたの罪が、そしてあなたの罪がイエス様の上に乗せられました。そしてイエス様は過ぎ越しの生贄、そして全焼の生贄となって十字架の上で命を捨てられた。死を味わう必要のない方が死を通過されることで、私たちの罪は全て処理済みになりました。イエス様は触媒のような方だから、罪が完全に処理済みになって、イエス様は死んで復活なさいました。イエス様自身のものじゃないからね、罪はね、罪と死は。だからイエス様は死にましたけれども、でもその罪と死を通って黄泉から蘇られました。神の力によって復活させられた。それは私たちの一人一人の罪がもう決して処罰されない、裁かれないということです。このことが分かると、私たちは罪の力から解放されるんですよ。皆さん、人は一生懸命自分で自分の心に言い訳していませんか。私は正しい、私は間違ってない、私は責められるべきではない。自分では分かってるんですよ。私は悪い、私はやましい、私は悪いものだ、分かってるんですけれども、そうじゃない、そうじゃないと一生懸命言い訳をします。私たちはそうしながら自分自身をその立法の力によって縛られています。罪に抵抗しようとすればするほど、その罪は私たちを縛ります。罪に抗えば抗うほど、その罪はあなたを縛ってがんじがらめにして死へと引いていきます。けれども、私たちがその罪を自分で自分を裁くことをやめて、イエス・キリストの十字架の上に全て乗せてしまうことに決めるならば、私たちはこの罪と死の力から解放されるんですよ。なぜ？わかりません。なぜかわかんないけれども、そうなってるんです。やってごらんなさい。それは実際に起こるのです。シュレッダーという道具がありますね。入れますね。スイッチを押しますね。消えていきますね。粉々になって消えていきます。だからどういう仕組みになっているか考える必要はありません。考えなくても処理済みになって全て消えていきます。それと同じようにできている、これはシステムなんです。命の御霊のシステムは、それは新しく救われた我々クリスチャンに働いて命を持たせるシステムなんですよ。そこでは私たちが神様の前に自分の罪を告白して、そしてそれをもう自分の罪として悩むことをやめるということが含まれています。もし今日私たち自分の心の中に責めるところがあるならば、 自分を正直に認めて、あ、これはいかんなと思ったことがある。そしてそれから抜け出したいと、私たちが心から立法によって心の中にぐさぐさぐさと穴を開けていただいているならば、私たちはそれを神様に十字架の上に明け渡す必要があるでしょう。すると不思議なことに、私たちはその罪の負い目から解放されるんです。これはごくごく基本的なことです。私たちはどっかでイエス・キリストの十字架を信じたときにそのことをやりましたね。私の罪は十字架の上に死んだ、さっき 歌いましたよね。嬉しいや十字架の上に我が罪は死にきって歌わなかった 3節にいい歌詞がありました。十字架の上に私の罪は死んだ、そのことが本当に分かったならば、そのことを実際にやったならば、私たちの罪は消えていきます。罪は私たちを支配しなくなっていきます。そして私たちは自分を縛っている罪と欲から解放されて、神に従う力を得るのです。これは体験的に受け止めることなんですね。命の御霊の原理、そのシステムは私たちを罪から解放し、そしてイエス様に似たものに作り変えるシステムです。なぜなら命はイエス・キリストのうちにあるからです。命の御霊とは、私たちがイエス・キリストになっていくということです。別に顔は似てこないと思います。別に我々がユダヤ人になるわけではありません。でも霊的な意味で私たちは真のイスラエルになっている。私たちは自分の中にイエス様と似ていないいろんな要素を見つけるでしょう。今週も私たちはその一つ一つのものを十字架につけていくことができます。そしてその結果、私たちは神様のイエス様の姿を心の中にしっかりと持ち、そしてそこに従っていくことができるわけです。7節に、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのですと書かれています。こうメッセージしていても、心の中でんなことできっこない、そんなことで許されっこない、そんなことで自分は変わりっこない と思っている方が、イエス・キリストに似たものになりたくないと思っている。そうです、私たちの中にはそういう力もまた働いているからです。肉の思い、つまり生まれつきの人の思いは神に対して反抗するものだからですという、この御言葉を私たちはしっかりと受け取りましょう。私たちの中には神様に逆らう性質がはっきりあるんだ。そして自分をその神様の思いに従わせまいとする力が働いているのだということをしっかり認める必要があります。肉にあるものは神を喜ばせることができません、8節にあります。つまり私たちの生まれつきの性質は神様を喜ばせることができないんだけれども、神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありませんと言われています。私たちがイエス・キリストを信じ、神の御霊が私たちの中に住んでくださっているならば、御霊はクリスチャンを必ず救い変えようとなさいます。その方の思いが私たちの中に働きかけて、私たちは感じるでしょう。御言葉に触れるとき、祈るとき、聖書を読んでいくとき、そうだ、神様に従って生き方しなくちゃ、私このままじゃいけないんだ、俺はこのままじゃ滅びてしまうかもしれない、そのような戦いが私たちの中に起こっていることを私たちは感じることがあります。もしそうならば、私たちは救われる過程にあるのです。私たちはその自分の罪を自分で責めて、自分の頑張りでどうにかすることはできません。だって全摘堕落してるんですからね。 私たちができるのはその罪を捧げ持って、こんな私です、神様何とかしてください、こんな心です、イエス様何とかしてください、私たちが野暮の私で御使いにしがみついて祝福を求めたヤコブのように、神様のイエス様の足元にしがみつきながら、私を祝福してくださらなければ去らせません、ももの繋いを外されて打ち崩れた心でヤコブがそう叫んだのと同じように、私たちがイエス様に自分のありのままの姿を告白しながら、それを差し出していくときに、神の祝福は私たちのところに来る。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。私たちのこの体の中に働いている罪と死の力、それを打ち破って私たちの人生は神の子供らしく変えられていきます。世界にはニュートンが発見する前から重力というものが存在していました。私たちは、体重増えると余計だけど、下に下にと引っ張られます。年を取ると足が上がりにくくなってきます。重力があるからです。けれども私たちの中に働く力は神の翼を持っています。この翼って面白いですよね。飛行機の翼っていうのは下の面よりも上の面の方がこう距離が長くできています。で、同じ風が距離の長い方を通っていくときにはスピードが上がるんです。飛行機が進んでるんだけどねでも相対的に空気は下よりも上の方がスピードが上がらないと、あの翼を過ぎていくことができません、空気が、ね、そうすると下よりも上の方が空気が薄くなるんです。すると翼は上に上がる。そういう理屈で何トンもあるような飛行機が空に浮いてるんですよ。何もしなければ飛行機は地面に張り付いたままです。けれどもジェットの力で、プロペラの力で、デシプロでもいいけど、その飛行機が形を取って前進していくときに、そこに新しい上向きの力が働いて、それが重力に打ち勝って飛行機は空に浮かぶんです。クリスチャンライフも私たちにはすでにこの形が与えられています。それはイエス・キリストの形です。私たちはその形によって前進していきます。前進すると浮くのよ罪と死の力から解放されて命によって浮く。それと同じように私たちは命の御霊の原理によって神様に近づいていきます。そのようにできている。私たちは心の中にキリストの形をいただきました。そのキリストの形に委ねて信頼して、そして前進するならば浮きます、飛行機の翼のように。私たちはイエス・キリストを死者の中からよみがえらせた力を、この死ぬべき体の中にあっても体験することができる。すべての罪が許されていること、そして私たちをかつて縛っていた罪の力から解放されること、そして神に従って自由に生きること、それは私たちがその自分の内側に形作られた神の形に信頼して、そのシステムに乗って前進することによって得られる力です。ですから私たちはこの命の御霊のシステムに乗って前進していかなければなりません。でも大事なことはね、私たちは キリストの義の衣をまとう前に石軸の葉っぱを研がなくてはいけないということなんです。自分のありのままの罪の現実を認めることなしに私たちは義の衣をまとうことはできません。私たちは傷をしっかりと自覚することなしに癒されることはできません。私たちは汚れを認めることなく恵みの泉で自分を洗っていただくことができません。ですから私たちは自分をしっかりとこの命の御霊によってしっかりと照らされ、そして清められていこうではありませんか。命の御霊の原理は私たちのうちにあります。そしてそれに従っていけば生きるのです。罪の痛みのない悩みのない人生は私たちを輝かせます。私たちを陽気にし、私たちを喜びにあふれさせ、私たちを自信にあふれさせ、人生の優先順位を与え、私たちが神と共にある歩みは私たちに神の栄光をまとわせてくださる。その神の栄光の姿に私たちは近づいていくのだ。今週もその原理に従って生きるものとされますように。お祈りします。アレア天の父よ、あなたは私たちのうちにただ恵みによってイエス・キリストの御霊を与えてくださいました。しかし私たちのうちには生まれながら罪の律法があり、この死ぬべき体を罪と死の力によってなおも私たちが願うように生きさせないようその力を及ぼしています。私たちはその力に打ち勝つことができませんが、神よ、あなたにはおできになります。どうぞ私たちがあなたの律法によって心を刺され、そしてその刺された心の傷を通してあなたに全く癒しを求めることができますように。罪をあなたの前に隠すことなく、あなたから義の衣を着せていただけるように、願わくはあなたの命が私たちを罪と死の原理から解放しますように。委ねます。感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは歌いましょう。賛美歌の514番を歌います。弱き者よ、我にすべて任せよ、や、任せよやと主はの歌も主に歌います。 礼拝の献金をします。献金は神様に対する感謝や献身の思いを込めて捧げるものです。強制ありません。おのおの主の前に自由に捧げましょう。よろしくお願いします。では奉献のお祈りをお願いいたします。
お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。イエス様の贖いの犠牲により私たち信じる者は、この地上の生活は天国への過程だということをありがとうございます。主よ、信仰を憐れんでください。献身の印として献金を捧げしました。神様の御用のためにお使いください。感謝してイエス様の名前によってお願いします。アーメン。
それでは主の祈りを心合わせて共に祈りましょう。祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖霊祝祷をもって礼拝を取ります。
Thank you.
いたします。仰ぎ恋願わくは私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。